これからメッセージ神に喜ばれる生活というの題で、泊まり彦文先生に、メッセージしていただきます。先生お願いします。
皆様おはようございます。今日は2022年度の最後の礼拝となります。先ほど教会学校では修了式が行われました。教会学校といっても今朝は幼少科の子どもたちの卒業式、修了式だったんですね。私たちの世界のキリスト教会の教会学校は不思議な学校です。それは入学はあっても卒業がない。生涯私たちは御言葉を学んでいくって、その教会学校なんです。ですから子どもたちだけではなくて大人も御言葉を学ぶ、そのことを大事にしている教会、特にバプテストの教会は教会教育、教会学校、そのことを大事にしております。来週は2023年度始まりますが、進級式がございますので、皆様はご招待されておりますので、どなたも進級式に出られ、そして教会学校の学びを全うされたらと思います。では一言お祈りして今日の御言葉をお取り次ぎいたします。愛する天の父様、神様の皆をあがめます。外は少し雨が降っておりますが、この天気を左右しておられるお方は私たちの主です。どうか今日外は雨、恵みの雨、内側もこのチャペルの中も主の霊の恵みの雨が注がれて、共に神様の皆を崇めることができる、今朝朝とさせてください。思いながらも出席できない方々おられると思います。どうかその方々にも主の恵みが豊かにあって、その場で今日一日最善を尽くして歩むことができるよう助けてください。世界の礼拝のこともお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、今朝の礼拝ではテサロニケの手紙を読んでまいりました。もう今日で4章に入ります。テサロニケの教会への手紙はパウロの書いた手紙の中で一番早く書かれたのではないかと言われている手紙です。でこのテサロニケに教会が始まった、福音の種がまかれたということは、これはキリスト教会においてとても大切なことを意味しています。それはアジアから、あのイスラエルから小アジア、トルコを中心としたアジア、それからヨーロッパにこの福音が入っていったと、種がまかれたと。そのマケドニア地方がピリピの教会であり、テサロニケの教会であり、ベラの教会であり、アテネの教会であったんですね。でそのようにこの私たちの神の国が世界に拡大していく、そのとても大事なポイントとなったのが、ターニングポイントとなったのがこのテサロニケの教会での伝道で、あったわけです。しかもですね、とてもこうびっくりすることは、3回の安息日を用いてパウロは伝道したんですね。でもパウロの御言葉を取り継ぐこの宣教に反対する者たちもおりまして、そしてパウロはそのテサロニケの町を後にしていく、こう後ろ髪を引かれながらですね、このパウロは次のベレアに、そしてアテネにというふうに移動していったんです。それが使徒の働き、使徒行伝の16章17章あたりに書かれています。でもですね、パウロはテサロニケに落ち着くことはできなかった。いたとしても約1月 近くだったと思いますね。でも不思議なことにですね、神様はパウロを通して、そしてシラスやテモテたちを通して教会が立て上げられていったんですね。わずか一月で教会ができるということは、これはとても不思議なことでした。そしてパウロ自身も、開拓したパウロもそこを去らないといけないということでしたね。でもパウロはですね、このテサロニケの教会のことを思い、そして大事に考えて、そしてマナ弟子のそのテモテをですね送っていくんです。そして手紙も書いたんです。その内容が私たちが読んでいるこの第一の手紙、第二の手紙というふうになると言えるんですね。ですからパウロは祈りと同時に、パウロを送る、自分はいけないけどマナ弟子のこのテモテを送る、そして手紙を書くという、そういう方法でですね、このテサロニケの教会の人々のことをこう注目して、考えて祈っていたんですね。でパウロはこのキリスト教の、私たちの神の福音の真髄ともいえるその中身、内容、神のこの計画について、神の、一人が送って、十字架と復活と、そして神の国が拡大していくことをですね、大事に語りながらもですね、パウロはもう一つ大事なことをですね、こう忘れることはなかったんです。それは社会の中でクリスチャンがどう生きていくのかってこと、そのことをですね、大事にパウロは考えていたんですね。ですから神の国のこのエッセンスというか、大事な真髄とともに、この世の中で私たち信じる者がどのように生きていったらよいのかっていう、その実践的な社会におけるクリスチャンの姿をですね、パウロは語っている。それがテサロニケの手紙でもあるんですね。ですからパウロの手紙を見ると、このこう真理と、そして実践する社会におけるその生き様、それをですね、両方パウロは示しているところです。今日読むところもですね、一章から三章まで書いて、教会がどういう教会であるんだってことを述べ伝えながらですね、教会は神の福音の種がまかれて、それを受け止めて、そしてそれでよかったって、ああ救われたって、ああもう自分は満足だ、幸せだということにとどまらず、まかれたもの、受けたものを、それを発信していく、伝えていく、それが教会なんだって。そして教会は父親のように、母親のように、そして前触れを知らす伝令者のように、そして報告をする者のようにですね、パウロはそのようにこのテサロニケの教会、そしてあるべき姿をですね、語っていったことでした。まあそういう中でですね、パウロは手紙を書いて、今日のところでも触れますけれども、テサロニケの教会が出来上がっていくんですけれども、頑張っているって、今日の聖書でもよく私たちそれを知ることができますが、でもパウロはこのテサロニケの教会は信仰を持って歩み出しているんだけれども、とてもいいこの報告をテモテから聞いているんだけれども、でもテサロニケの教会がこうもっと神様の基本に立って歩んでいけるかどうかということをですね、とても心に留めていたんです。ですから信仰を持って間もない赤ちゃんのようなクリスチャン教会であったんですね。わずか 3週間で、一月で出来上がった教会でしたから、とてもパウロの言うことを聞いて教えられて学んで前進してるんだけれども、でもパウロはこのテサロニケの教会がこうもっと、そしてさらに強くされて前進してほしいと そのようなことを思いながらですね、この手紙を書いているわけです。ですからそういう背景がですね、今日の聖書の中に書かれて、私たちはそのことを心に留めておく必要があります。さて、今日の聖書の箇所はですね、1節から8節、それから9節から12節というふうに大きく2つに分けて私は読んでまいりたいと思っています。で、最初の1節から8節にかけては神様の御心、それは私たちが聖なるものとして生きていく、そのことを大事に語っています。それから後半の9節から11節にかけては私たちが兄弟愛を持って互いに愛し合いなさいという、私たちのこの社会での生き方、主にあって互いに愛し合って使い合って尊重し合って生きていく、そのことをですね、大事にパウロはテサロニケの教会の方々に書き送ったということになるわけです。さて、最初の部分を読んでみると、まずお褒めの言葉がね、パウロはここで書き記して喜んでいます。一節から読むと、さて兄弟たち、主イエスに結ばれたものとして私たちはさらに願い、また進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学びました。そして現にそのように歩んでいますが、どうかその歩みを今後もさらに続けてください。完成しているわけじゃないですよ。今途上ですよ。ですからさらにこの学び、結ばれてイエス様に結ばれている、そして神に喜ばれる生き方をさらに追求してください、さらに進めてくださいと、そのようにですね、パウロは喜びながらも、これでいいんじゃないですよ、もっともっと、とパウロのこの願い、祈りがですね、テサロニケの人々に届けられています。そして2節を読むと、私たちが主イエスによってどのように命令したか、あなた方はよく知ってるはずです。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです、と、そのようにパウロはですね、テサロニケの教会に、よく頑張ってるのよくわかります、本当に素晴らしいと思います、あの報告がテモテから私のところにも話されて、そのことを喜んでテサロニケの教会がまだ生まれて間もない赤ちゃんのような、そのテサロニケの教会だけど、本当にこう嬉しい限りのこの福音の理解と、それから実践をしているその様子を本当に嬉しく思います、とパウロは語っているんです。で、そこでこの3節に、実に神の御心は、神の願いは、神の計画はあなた方が聖なるものとなることです、と、そのようにですね、パウロは言われたことです。そのように神の御心は聖なるものとなることです、とパウロはこう語ります。他にもですね、同じこの8節の中で7節でも同じように繰り返していったんです。神が私たちを招かれたのは汚れた生き方ではなく聖なる生活をさせるためです、と、そのようにですね、繰り返しパウロは語っているわけです。さて、次の文章がですね、とても何かハッとするような言葉が出てきます。すなわち、みだらな行いを避け、おのおの汚れのない心と尊敬の念を持って妻と生活するように学べねばなりません、とパウロは書いてるんですね。妻と生活するように学ばねばなりません、と、 そのようにパウロは語ったわけです。この4節の言葉はですね、今でもこう意見が交わされている内容なんです。というのも、この妻という言葉をですね、別の訳では体というふうに訳しているんです。で、もともとこの単語はスコエウスという言葉から来てるんですけれども、それは器とかいう言葉なんです、本来はですね。でも器が聖書の言葉でこう書かれていくときに、読まれていくときに、それが体である、あるいは妻である、あるいは命であるというふうにですね、この言葉がその文脈によってこう変わってきているわけです。で、私たちの新共同訳聖書では、心と尊敬の念を持って妻と生活をするというふうに妻と訳してるんです。でも別の訳では、ここは体というふうに訳されていて、例えば各自わきまえて自分の体を清く尊く保つという、まあ、そういう役にですね、なってるんです。ですから、今日はどっちがいいかという、そういうことではなくて、聖書で、私たちの聖書で書かれている、妻と生活するように、ということをですね、私は考えてみたいと思っているわけです。さて、パウロがどうしてこういう言葉を用いていったのかということなんですけれども、このテサロニケの教会は生まれて間もない教会でした。兄弟姉妹でした。ですから、この教会は神の清さいっぱいの中で育ってきたというよりも、ほとんどのこのクリスチャン、新しいボーンアゲインクリスチャンがですね、この世の中に長く住んでいた、そしてこの世の中の生活習慣にですね、こう慣れている、そういうところからイエス様を信じて、そしてイエス様のこのお言葉にこう習い歩み始めたということがあったわけです。その当時のですね、ユダヤ社会とかローマの社会とかギリシャの社会をですね見ると、このテサロニケの教会はギリシャの国にあるんですね。で、パウロはそういうこのテサロニケのこの地域的な文化的な社会的な背景を考えながらですね、この、清く生きていくということを具体的にここで妻との生活の中で、書いていることです。ユダヤ社会の中で結婚はとても大事なこととして、挙げられています。でもモーセの律法の中にですね、殺人とか偶像崇拝とか真理をこの考える、それを犯すことがあれば死を選んだ方がましいいという、そういうこの考え方がですね、ユダヤ社会の中で、そしてモーセの律法などを通してですね、こうユダヤ社会では広がって理解されていたんです。ですからモーセの律法の中で、妻に恥ずべきことがあれば夫はその妻と離婚することができるって、そういうこともですね、律法の中に書かれているんです。でも恥ずべきことっていうことが一体何なのかということがですね、はっきりしない面が、不明瞭な部分があったわけです。ですから、ある方々にとってはこう恥ずべきことというのは、道で男性に会ってそこでお話をしているとか、あるいは女性はこの被り物をかぶってないといけないとか、そういうことがですね、ある意味では恥ずべきこととも考えられていたわけです。でもある方々は、これは姦淫だって、夫以外の 男性とこう交わることだって、そういうことを考える人たちもいるわけですね。ですからユダヤ社会の中でもこの結婚は大事なものって考えられていますけれども、でも立法の中で女性の恥ずべき行為、そのことをですね取り上げて、それがあるならば離婚も構わないという、そういうことがですねあったことですね。それからその当時はローマの社会ですから、ローマの人たちはですねこの結婚のことも離婚のこともある意味で気まぐれ的に考えるようなことがあったようです。一説によると、結婚するために離婚をする、あるいは離婚するために結婚するという、そういうことがですねローマ社会の中でこう広がっていたっていうことも私たちは耳にしています。それからギリシャの世界はどうかというと、それは夫は妻と家族を養っていればとやかく言われないってということもですね社会的にあったわけです。ですからパウロはそういうこのユダヤ社会、あるいはローマ社会、あるいはこのギリシャ社会の中で教会が立て上げられていくときに、兄弟姉妹が本当にこう生きていくときに、多くのこの社会的な習慣や考え方の中に染まっている中から教会に信仰を持って歩んでいきますので、聖書が言ってるこの清い生活、聖なる生き方っていうのはどういうことなのかっていうことをパウロはここで妻との関係においてこう語っている。まあ確かに他の聖書の訳では体と、体を清く大事に保っていくというふうに訳しておりますけれども、この私たちの新共同訳で訳されているこのことは、この部分はとても具体的で、そして、当時のテサロニケの教会の方々に考えさせられる、考えてもらえる、そして私たちも読んでいて清く生きるっていうことは一体どうなのかということを具体的にパウロは私たちに示していることです。神様が私たちにこの世界で全てのものをお作りになりましたけれども、その中で特別なものが2つあります。グループが2つあります。それは家族です。神様は家族、世界を作った時に国を作ったんじゃないんです。神様はまず家族を作ったんです。アダムとエバから作ったんです。それからもう一つ神が作ったグループは、それは教会です。ですから私たちはこの神様の作られた二つのグループの中に私たちは生活をしているということになるわけです。そしてモーセの十戒がありますけれども、その五つ目から十個までの中で六つ、汝の父母親前、盗んではいけない、殺してはいけない、姦淫してはいけない、貪ってはいけないなど書いてありますよね。でそれを6つをまとめてみると、私は2つだと思います。それは命を大切にすることですよ、殺してはいけないですよって、その関連する言葉が戒めが出てきます。もう1つは、それは家族を大切にすることです。家族を守ることです。姦淫してはいけないということも、父母を敬えということも、家族のことじゃないですか。このことをおろそかにしてると家族がバラバラになりますよって、お互い傷ついてきますよ、家族が壊れてしまいますよっていう、そういうこの内容がモーセの十戒の人に与えられた戒めの後半6つのこの戒めを2つに要約すると、命の大切さと、そして家族を守る、そのことをこの律法の中で定められていることです。ですからまた世界的にも、今歴史がもう21世紀になるんですけれども、キリスト教会が、聖書が私たちの社会に及ぼした影響はいろいろあります。 でもその中で今日のこの御言葉に4章の4節にこう照らし合わせてみると、キリスト教会が聖書がこの世界に社会に貢献したことは、それは男女の関係の尊さです。男女の大事な生き方を聖書はお互い尊敬し合って、お互い平等に支え合って助け合って尊敬して生きていくんですよと、そのようにですね、聖書は私たちはこう教えられているわけです。ですからそのように聖書や教会がこの世の中に貢献している、このこといっぱいあるんですけれども、その中で今日の御言葉から教えられると、私たちはこの男女の関係、夫婦の関係、そのことがパウロはここで述べていることです。そして5節以降を読むとですね、神を知らない異邦人のように情欲に溺れてはいけません。このようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしてはいけません。私たちが以前にも告げ、また厳しく戒めておいたように、主はこれらすべてのことについて罰をお与えになるのです。ですね。ですからパウロもその仲間たちも、テサロニケの教会がわずか3週間あるいは1月で出来上がった教会ですけれども、スタートしたんですけど、そこでも厳しく語りましたよ。大事に語りましたよ。そのことを今改めて私はあなた方にこの手紙を通して伝えているのです。聖なる生活を、生き方を目指していくんですよ。確かにあなた方はその途中にあるんですけれども、もっとさらにそのことを大事に考え生かしていくんですよとパウロはですね語っているんです。そして7節、神が私たちを招かれたのは汚れた生き方ではなく聖なる生活をさせるためです。ですからこれらの警告を拒む者は人を拒むものではなく、ご自分の聖霊をあなた方のうちに与えてくださる神を拒むことになるのですとパウロははっきりとですね、私たちのこの聖なる生き方を拒む、聞かない、実践していかない、そのことは神様が私たちに与えてくださった聖霊様を大事にしない、そしてその与えてくださった神様を拒むことになるんですよとそのように語っています。聖霊なる働きはこの、テサロニケの手紙でも表立っては出てこないかもしれませんけれども、これまで読んだ中でですね、でも聖霊は私たちのこの愛と、そしてこの福音を理解する上で、この聖霊なしでは私たちは神のこの国、あるいは聖なる生き方を全うすることができないと言うんです。なぜなら聖霊なる方は真理なるお方だって言うんです。パウロは真理を伝えてるんです。本物を伝えてるんです。生きたことを伝えているんです。そしてこの愛も、御霊の実は何ですか、ガラテヤ書に御霊の実は愛ですって、愛からスタートするんです。ですから愛するにおいても、真理を持って歩むことにしても、聖霊なる神が必要だとパウロは語っているんです。その神様が私たちに聖霊を与えてくれる、そのことを拒むならば、それは神ご自身を拒むことになりますよと、そのようにですねパウロは語っていることです。さて、聖なる生き方をするようにと、そのようにですね、この妻とのこの清い生活を進めていく、またそれが体という役であったとしても、神様からいただいたこの体を大事に清く保って 行く、そのことがですね、パウロがここで言いたい、テサロニケの教会が聖なる生き方ですよということをですね、パウロは大事に伝えています。さて後半ですが、急ぎますが、9節から12節の中でですね、あなた方は兄弟愛についてはもうあなた方に書く必要はありませんね、あなた方自身互いに愛し合うように神から教えられているからです。現にあなた方はマケドニア州全土に住む全ての兄弟にそれを実行しています。しかし兄弟たち、なお一層励んでください、なお一層励むように進めますと言ったんですね。とても頑張ってるんだけど、とてもいいこの様子なんだけど、それで満足してはいけませんよ。この兄弟愛する、互いに愛し合うということを大事に、この血となり肉となり、そして周りの人たちに良い証ができるように歩んでいくんですよと、そのようにですね、パウロは語っているわけです。その中で11節12節はとても具体的に書いてますね。私たちが命じておいたように落ち着いた生活をする、それから自分の仕事に励む、自分の手で働くように努める、それからそうすれば外部の人々に対して品位を持って歩み、誰にも迷惑をかけないで済むでしょうとパウロは書いたんですね。というのは、パウロがテサロニケの教会を開拓した時にですね、主は再び来てくださるという再臨のことをですね、語ったんです。そうすると、ああイエス様が間もなくやってくるんだって、そのことを思うとですね、こう仕事にも手がつかない、手がこうつかないでこうフラフラしたり、もうどうせイエス様が間もなく来るんだから真剣に働かなくてもっていう、そういうことを考える人たちも現れたようなんです。ですから、いやそうじゃないよって、礼拝に今日来れない、お仕事がある、試験があるということならば、その人たちはその場で最善を尽くしていくんですよって、その場で仕事を一生懸命やり遂げるんですよ、明かししていくんですよ、勉強でも試験でもしっかりと学んだことを書き続けていくんですよって、そういうことをパウロは言ってるんですね。礼拝に来れないことは残念なことです。でも来れないなら来れない状況の中で、一生懸命神様が与えられたその体を、知恵を、心を生かしていくということになるわけですね。ですから、ふわふわしたような生活ではなくて、イエス様はいつ来てくださるかわからないんだけれども、でも確かに来てくださると約束しているので、その時が来ることを心に留めながら、毎日を大事に勤勉に日常生活を生きていくんですよ。そして自分の手で働きますし、自分の仕事にこう勤しんでいくので、しっかりと与えられた役割を守っていくんですよ。それから外部の人たちに対して品位を保つっていうのは、良い証しができるということですね。多くの人たちは教会に来ません、礼拝に来ません、神様を知りません。でも私たちを見てるんです。私たちが学校に、職場に、家庭に使わされるときに、私たちの礼拝の様子は見てないですけれども、私たちがどう生きているのか、人々を愛して生きているのか、清い生活をしているのか、そういうことを人々は見ているって。だからクリスチャンは品位のある、本当にこう何か違うねって、天皇陛下の家族は何か違いますよね、私たちと何か違う、何かイギリスのエリザベス女王の家族もそうですね、何か違う、それはその家族の方々が、自分たちは神、あ、こう王家なんだって、日本を代表する、イギリスを代表するその家族なんだって、そういうことをですね、本当にいつも心得ていると思います。私たちはどうですか、神の家族ですよ。神のどの家族よりもとても素晴らしい神の家族であり、神の子供たちなんです。私たちがいつも下を向いて歩いたり、悲しそうな思いを持って 歩んでいたらどうなりますか。それは良くないことです。どんな状況の中でも笑顔を持って、希望を持って、信仰を持って愛していく、そういう姿が私たちの姿であるんです。そして誰にも迷惑をかけない、自立していく、そして独立していく、まあ、そういうことも含めてですね、パウロは具体的にどう生きたらよいのか、そのことを、テサロニケの教会の方々にですね、語ったわけです。いやパウロから教えられることがですねいっぱいありますが、最後まとめて、簡単にまとめてみると、簡潔にまとめてみると2つあります。で、一つは私たちが自分中心に生きていくのではなくて、人に分かち合う、そういう生き方ですね。ですから本当に周りに、それは神様に対してもですね、神を喜ばせ、そして人々を愛していく、そういう生き方、自分中心ではなくて周りを大事にしていく生き方がまず一つです。それから二つ目は、一節にも十節にも書いてありますけれども、もう十分ですよ、もう満足ですよということではないんです。もっますます、しっかりと、というふうに今後もさらに続けてください。それから実節には、なお一層励むようにって言ってるんですね。ですから今の自分に満足するのではなくて、まだ発展途上なんだって、まだ工事中なんだって、完成はまだまだ先だって、そのことをですね、パウロはテサロニケの教会の方々に語っているわけです。さあ2022年が今日で終わります。お別れがたいですけれども、まあ、でも2023年新しい年度を迎えるので、教会は期待して、共に一緒に、御言葉に聞いて実践して歩んでまいりたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日テサロニケの手紙を読んで、パウロの心熱いこのテサロニケの人々に書いた御言葉を読んで学びました。私たちもこの御言葉を、聖霊様の助けをもって、またみんなの背後の祈り協力をいただいて、共に前進することができるように、本当に教会が神の栄光を表すことのできるその教会であることを私たちも証ししたいと思います。今日残念ながら病や、またいる諸事情によって出席できなかった方々もおられると思います。どうかその方々にも、体が離れ、場所が離れてはいますけれども、その方々のことも、あのパウロがテサロニケの人たち離れていても、手紙を書いたり、また言葉をかけたり、また手も手を送ったりして愛し続けたように、私たちも同じ思いを持ってお使いすることができるよう、私たちを用いてください。今日2022年の2年度の最後の礼拝をみんなと一緒に感謝を持って、捧げることができたことを心から感謝して、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。